ライフ。この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りします。さあ、押尾先生、
はい、
はい、1月です。
はい、今年もというか今年初めてですよね。
そうですね、
はい、今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はですね、空知歯科医師会会長、
うん、
会長自らお越しになって、年頭の挨拶ということで今年初めてのハッピーライフということで、
はい、
会長松原重俊先生に一言お願いしたいと思います。
はい、リスナーの皆さん、まずは改めまして明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
昨年度は大変お世話に会員一同になったものと思います。今年もどうぞよろしくお願いいたします。私たち空知歯科医師会会員80名いるんですけれども、今年もですね、皆様に安心して歯科治療を受けていただけるよう感染対策十分施して、診療してまいりますので、どうぞ安心して通院いただければと思います。今年度もどうぞよろしくお願いをいたします。
よろしくお願いします。
はい、
先日我が家にコロナ疑惑がありまして、土曜日曜とコロナにかかってるかもしれない夫と同じスペースにいたんです。うん、で私はそうだ、先生たちが歯磨けって言ってたなと思って、うん、とにかく歯を磨いたのと、はい、から蜂蜜、
うん、
これをもうちょっと喉がチクッとしたら蜂蜜を舐めたのと、うん、歯磨き終わった後も蜂蜜を舐めたのと、でなんと私には映りませんでした。
あ、というかもうあれなんですか、ね、同居の他人はコロナの陽性だったんです。
陽性だったんです。
あ、
はい、
そっかそっか、
陽性です、うん、もう完全に、
はい
はい、
よく一緒の空間で過ごして映らない。最近のコロナって毒性がかなり弱まって、あまりなんか大した症状にならない人が多いみたいですけど、うん、その分やっぱり感染力が強くて結構うつる方、
うん、
多いようですけれども、ね、
そうなんですよ、うん、決して夫婦仲悪かったわけじゃないと思うんですけど
多分中和しないかったと思いますが、
しない、それはね、もう先生たちのお話からそうなっちゃったんですよもう本当に口の中のね、朝一の雑菌の話を聞いて以来、うん、もう無理と思って、
寝起きの中和できませんね。
もう無理です。もうテレビでしてんの見てもゾッとします。どんなにこう胸キュンシーンでもゾッとします現実的なんで、
はい、
まあ、そんなでね、本当になんかこの歯磨きをしなさいっていうのは本当にそうなんだなっていうのをすごくね実感しました。うん、全然なんかいつもよりちょっと回数増やしたんですよね、うん、移りたくなかったんで、
はい、
そしたら移らなかったです。
なんせコロナもそうですけれども、インフルエンザの対策はですね、まあワクチン打つことと、うん、手洗いうがいっていうのはもう基本ですけれども、はい、歯ブラシ、歯磨き、
うん、
これの効果が非常に大きいということが今もう学術的に判明しましてで、
うん、
歯磨きがインフルエンザやコロナの予防に大変有効であるということが、うん、実証されております。インフルエンザってまあ咳とかくしゃみからその唾が飛んでしまったりすると、うん、そこの空中に飛散したものを例えば、違う人の粘膜、うん、唇であったりお鼻であったり、うん、目であったりいろんなところに、まあ、体の一部についたものそれを手で触ってちょっと、うん、口の中に入れたりお鼻を触ったりというだけでも、うん、移ってしまうぐらい敏感なウイルスでありますので、あとはですね、そこの喉や鼻なんかにくっついた気道の粘膜に付着したものがですね、
うん、
細胞内に、侵入していくわけですね、うん、このウイルスが。でもその細胞内に侵入したウイルスがですね、お口の中の、ノイラミダーゼというタンパク質があるんですけれども、うん、それを溶かす酵素の働きで細胞の外にまで、いっぱいですね増殖してしまうのが、うん、感染の強さなんですよ。
うん、
でそれを を抑えるというか、タミフルとかリレンザとかのインフルエンザのお薬ありますけれども、これはですね、そのインフルエンザのウイルスに直接作用するというわけではなくて、この酵素の働きを抑えて、ウイルスを細胞内に閉じ込めておくことができるので、感染が広がることを防ぐことができるんですよ。で、その酵素というのがですね、お口の中の汚れと非常に感染関係が深くてですね、プラーク、口の中の歯垢ですね、歯垢と呼ばれるもの、そのプラークにはですね、気管支炎とか肺炎なんかに、も関わるような肺炎球菌、とか黄色ブドウ球菌、最近またなんだっけ、なんとかプール熱、
そうそうそう、アデノウイルス、
アデノウイルス、はい、そんなのもそうですけれども、そういうのので一緒に増殖するような、黄色ブドウ球菌、緑膿菌、セラチア菌というような細菌も一緒に含まれているんですね。そこでこの細菌がその酵素を出して、インフルエンザが気道から粘膜の方の細菌に侵入しやすいという特性を持ってるんです、ということは、このもともといる悪い菌たちが多ければ多いほど、外から来たインフルエンザやコロナのウイルスっていうのは お口の中、体の中で増殖しやすいんです。なので、さっきから言ってるように、歯磨き、歯ブラシ、これで汚れをきれいにして、とにかく悪い細菌たちは、歯ブラシかけたからってお口の中のばい菌がいなくなるわけではありませんので、ただ汚れがなければないほど、こういう悪い菌っていうのは活発に働くことができなくなりますので、動きが鈍ければ外から、入ってきたウイルス、に対しても、一緒になって活動することがありませんので、感染が低くなるという。
なんか松原先生、
はい、
プラークってろくでもないやつなんですね。
そう、ろくでもないんです
なんかこうやって考えてると、だって、結構さ、歯の間なんか白くなってるおじいちゃんとか、
はい、います
ね、いますよね、はいはい、やはりプラークですよ ね、
そ う、 ですね。
そういう方たちは、いわゆるの黄色ブドウ球菌とか、こういった菌とこう一緒に増殖して、そういう病気にかかりやすいってことなんですか。
そうですね、やはりその時だけ歯ブラシですればいいものでは当然なくて、やっぱり日頃のお手入れ、でそれがプラークが歯石になってしまうと皆さんでは取れないので、歯科医院で定期検診で歯石を取ってもらってくださいねっていうのは、そういうところありますので、やっぱり歯ブラシって 100% っていうのは、これはもう至難の業だと思いますので、やはり定期検診なんでっていうと、やっぱり取り切れないとこをきれいにしましょうよっていうのが本当の姿なので、やはり日頃の、行いが、こういうインフルエンザあるいは新型コロナ感染症に対しても有効だよって言われてるのかなと思いますね。
なるほどね。
歯石って溜まってくると、普通の歯の表面よりも汚れが何十倍何百倍もつきやすくなるんですよ。
へ、
なんでこの塊を取らなきゃいけないか、歯石自体はもう固まってしまえば、それほど悪さはしないってわけじゃないんですけども、それ自体が溜まってることで歯茎に、刺激を与えて炎症を起こしやすくするんですけれども、そこでもう塊の中のは、細菌の死骸だと思ってください、もう、死んでしまった細菌がカルシウムと反応してカチカチになっちゃったもん、だから歯石自体は直接悪さは、するわけではないんですけれどもね、結局汚れの蓄積されたものなので、そこにね、さらに汚れが住みやすくなる環境なので、いっぱいまた溜まってくるんですよ。プラクっていうのは、何回も言ってますけど、お尻の穴の
菌の数より
もものすごく多いばい菌の数が生息、
ニコちゃん大王じゃないんだから に口とお尻が逆でしたよね、肉ちゃん大王は、
はい、
いや本当ですね、
とにかく汚ねえやつらなんです、
汚ねえやつらをこの食べ物が入るところに生息させてしまってるってことね。
そうなんです、それでですね、まああのまあ、今あの感染症コロナや、インフルエンザの感染症の話もしてますけれども、うん、あのさっきおじいちゃんがって言ってましたが、うん、これがお年寄りになるとですね、うん、こういう汚れと一緒に食べ物が胃に落っこってくれればちゃんと胃に落ちて消化されれば問題ないんですけど、はいはいはい、ちょっとやっぱりお年を召した方っていうのはその食道の運動が、うん、なんでしょう言いますかね、あの
私ね、うん、あのね、あのおにぎりとか、うん、お弁当冷たいやつを食べたら喉じゃなくてここで引っかかるのそれ
とは、まあ、まあ似たようなもんなんですけど、
お水飲んでも流れなくて逆流してくるの、うん、
あのまあ、ただ食堂の中で行き来している分にはさほど問題ないんですけど、うん、ちょっと食堂からずれて気管の方に行ってしまうといわゆる誤えん性肺炎、
絶対それで死ぬと思ってる、
うん、だからですね、あのなんだろう、菌がそっちに行かなきゃいいんですよ、
はい、
まあ、あの決して、食べ物がそこに気管に入ることがいいわけではないんですけど、それもダメなんですけれども、うん、結局問題は菌がいっぱいお口の中の雑菌を交えたものがあの気管の中から感染を起こすのが一番怖いんですよね。
でも先生、誤嚥性肺炎って年配の方めっちゃ多いですよね。
そうですね、やっぱり
よく聞きますよね。
そうですね、亡くなられる方がやっぱり誤嚥性肺炎でっていうのはありますよね。
そうですよね、はい、ということは菌がそっちに行かないように誤嚥してもいいけれども、うん、ばい菌を口の中に溜めとかないっていうことですか、
うん、そうなんです、
単純に
単純に、まあ、あの誤嚥は誤嚥もいけないんですけれども、
苦しいけどね
あのやっぱりその菌を感染させなければそこまで肺炎を発症するまでの悪い症状は起こしませんのでね、なんとかお口の中の清潔な状態を保っていればそのリスクがものすごく減るわけなんですよ。
うん、私もちょっと誤嚥が多いので、
誤嚥
が多いので、うん、ちょっと口の中気をつけます肺炎にならないように
サザエさんのようですね、
だってそれ昭和よ
そうですね、今じゃんけんですね。
そうですね、それ昭和
それ昭和ですね、
そう平成も通り越して昭和、はいさあ、そうということは、うん、あのとにかくこのインフルエンザとか感染症予防のためにも歯医者さんに通って、でプラークが溜まってないか歯石がないかっていうのを見てもらった方がいいってことですか。
そうですね、やっぱりあのまめなメンテナンスっていうのはやっぱり自分ではなかなかあの落としきれない汚れとかもきれいに、していただけると、さらにそこから汚れがつくことも、うん、予防できますのでね、うん、
そう前に歯の裏が欠けたって言ってて、爪物取れたって言ってて、うん、1月以上放置したらそこから虫歯になりかかってて、いや本当にね、早くこの番組やってるのになんで早く行かなかったんだろうって思いました。
これだけ言われてたのに
こんなん言われてて、確か先生いらっしゃった時じゃなかった、言われてたような気がするのになそしたら詰めても、うん、なんか取りやすくなっちゃって、なんかやっぱりこうちょっと溶けちゃった分があるんだろうなと思って、うん、
まあ範囲が大きくなればなるほどね、詰め物も、うん、剥がれやすかったり取れやすかったりしますんでね、
歯ぐらい本当に一生なものないなって思って、うん、でも若い時ってそんな風に思ってないんですよね、
う
ん、
そうですね、
亡くなってから
分かる、
皆さん分かる
言うんです、
いや本当にね、もっと大事にしとけばよかったって、
入れ歯になって取り外し式の入れ歯を入れるようにやって、ああこんなことならって皆さん言ってます。
髪の毛より重大ですよね、眉毛とか描けばいい、
眉毛、そうですね、まあ眉毛描いたことないんで分かんないです、それは
描けばいいけど歯本当に元に戻らないですもんね、
歯描くわけにいかないですからね。
そう、入れ歯だって一生ものではないだろうし、う
ん、まあそうなんですよ、結局入れ歯を作るとしてもね、何年か経ったら合わなくなったり、
うん、
噛み合わせもだんだん狂ってきて、すり減ってきたりしますんでね、うん、何年かいっぺん 作り直すようなことしないといけませんしね、メンテナンスも大変ですからね。
はい、うん、さあそんな感染症とのこの歯の関係話したんですけども、はい、これあの年配の方ほどちょっと早めにやった方がいい感じですか？
そうですね、実際にですね歯科衛生士さんがですね口腔ケアをお年寄りに対してやったと症例があるんですけれども、これ、東京都内のですね某特別養護老人ホームでね、デイケアに通う人たち65歳以上の高齢者ですね、約100人弱なんですけれども、歯科衛生士の口腔ケアを集団指導みたいな感じでね週に1週間に1回実施してたんですよ。である、老人ホームの方では、別のデイケアに通う人たち、これも100人近くなんですけれども、自分がいつも普段やってるような歯磨き、口腔ケア、お口の中のお手入れをやってもらって、そこで差が出るかどうかというような実証をした結果ですね、衛生士による口腔ケアを実施したグループでは、普段やっているようなあの自分のケアをやっているグループの お口の中の細菌数、これがですね激減したという、
うん、
そして、先ほど言った、ウイルスを活性化させるようなタンパク質の酵素の働きがですね、低下しているということが分かったんですね、
うん
さらにですねインフルエンザを発症した人は、自分で口腔ケアをしたグループでは約100人ぐらいいたんですけれども、その中の9人、ほぼ1割の方がですね、
うん
発症して、で衛生士に夜口腔ケアを受けた実施したグループ約100人ぐらいいた中の1人しか発症しなかった、
うん、
つまりですね発症率が10分の1なんですよ、
うん、
きちんとお口の中をプロが指導して、それを真面目にやってたグループは何もしないわけではないんですけど、自分の今までやってたようなお手入れのやってた方々よりも、10倍発症してしまったと、
うん、
それぐらいの大きな違いがあるという結果が分かったので、
はい、
これはお口のケア大事だろうっていうことが判明したわけですね。
なんかお口って本当に生きるために食べるその入り口なので、うんうん、やっぱりそこを大事にするっていうことって全体の健康につながるんだなっていうのをつくづくねこの話を聞いてると思いますよね、はいはい、これはちょっとラジオを聞いてる方ちょっと ねこの時期だからこ そ
今やっぱりインフルエンザも結構まだまだ猛威を振るってあまり報道では、ね、されてないと思いますけど、うん、意外とというか結構多いと思います、
うん
コロナウイルスもですね、結構感染してる人多いみたいなので、前のようにね逐一報告はされないのであんまり、うんどのくらいかかってるかっていうことまでははっきりは分かりませんけれども、うん、まだまだ亡くなってるわけではありませんので、
ねはい、そうですね、
まあ、口の中のケアとにかく自分でできる予防対策として、歯ブラシがかなり重要だということを皆さん認識いただければ、ありがたいと思います。そして、はいこれを機にちょっとね歯医者さん行って、うんお掃除してもらったりメンテナンスしてもらったりということでね、うん感染症の予防にもつながりますのでね、はい
はい、松原会長、
はい、
今年もまたみんなの歯を守るヒーローで、
はい、
お願いします。
こちらこそいつもありがとうございます、
はい、
また皆さんのお手伝いができればと思ってますのでよろしくお願いします、
はい、ということで、ハッピーライフこの時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りしました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。